ある時、このような大会に集っていました。ラストスピーカーとして立った時に、彼は立ち上がって右を見て左を見て、そこを去っていかれました。愛する若い姉妹の皆さん、皆さんにお話しする責任について考えると謙虚な気持ちになります。このような機会にふさわしくなれるよう神の助けを祈っています。ほんの20年前でさえ、皆さんはまだこの世の人生を始めていませんでした。その頃皆さんはまだ天の家にいました。天では皆さんを愛し、皆さんの永遠の幸福を心にかける人たちに囲まれていました。やがて地球に行かなければそれ以上進歩できない時が来ました。別れの挨拶が交わされ、信頼しているよという言葉をかけられました。肉体が与えられ、死すべき状態になり、天の御父とお別れしました。でも皆さんは喜びを持って地上に迎えられました。最初の数年は大切で特別な日々でした。サタンは皆さんを誘惑することができませんでした。皆さんには責任を取る能力がまだなかったからです。神の御前に汚れない状態でした。やがて皆さんは10代に突入しました。時に大変な10代とも呼ばれますが、私はむしろ素晴らしい10代と呼びたいと思います。それは機会に恵まれ、成長を遂げる時期、知識を得、真理を探し求める時期です。10代は気楽であると述べた人はこれまで誰もいません。10代は不安で自信がなく、居場所を見つけるため、仲間から受け入れられるために苦労することの多い時期です。10代の時期に皆さんはさらに自立していきます。親が認める範囲を超えて、もっと多くの自由を得たいと望むようになります。皆さんのふるさとである天の家に続く道、愛する人々のもとへ帰る道、天の御父の身元へ帰る道からそれるように、サタンが最も強く誘惑しそそのかすのもこの10代の時期なのです。皆さんの周囲の世界は、危険の多いこの10代を安全に進むために必要な助けを与えてはくれません。現代社会はあまりに多くの点で安全な港につなぎ止めるためのロープがほどけた船のように見えます。何でも許容すること、不道徳、ポルノグラフィー、薬物、仲間からの圧力やその他の事柄によって、多くの人が罪の荒波に翻弄され、のこぎりの刃のような暗礁に衝突したかのように、機会を失い、祝福を取り上げられ、夢が打ち砕かれています。安全な道はあるのでしょうか？恐ろしい破壊から逃れる道はあるのでしょうか？もちろんあります。主の灯台に目を向けるのです。以前にも言いましたが、もう一度繰り返します。どれほど霧が深くとも、どれほど夜が暗くとも、どれほど風が強くとも、船乗りがどれほど方角を見失おうとも、主の灯台には救う力があります。主の灯台は人生の嵐の中で手招きし、こっちが安全だよ、こっちが帰り道だよと教えてくれます。その光の信号ははっきり見え、決して消えることなく天の家へ導いてくれます。私は今夜、皆さんが帰ってくるのを心待ちにしている御父のもとに戻れるように導いてくれる主の灯台から発せられる3つの信号について話したいと思います。その3つの信号とは、信じる、従う、耐え忍ぶです。
obey and endure. First, I mentioned a signal which is
最初に最も基本となる信号である信じることについてお話しします。自分が天の御父の娘であり、御父から愛され、永遠の救いを得るという輝かしい目的のために今ここにいることを信じてください。強くあり、福音の真理に忠実であることが最も大切であることを信じてください。その通りであると証しします。私の若い友である皆さん、皆さんが毎週暗唱する若い女性のテーマを信じてください。その意味を考えてください。その言葉は真実です。そのテーマにある特質にいつも従ってください。これらの特質を受け入れ従うなら、家庭と家族を強め、神聖な誓約を交わして守り、神殿の儀式を受け、聖霊の祝福に預かる備えができるようになると信じてください。それは福音の真理です。それらに従うなら、皆さんはこの世と次の世を通じて、それらを軽視するよりもはるかに幸せになるでしょう。皆さんの多くはよちよち歩きの頃から福音の真理を教えられてきました。愛にあふれた親や教師から教えられました。彼らが教えた真理によって皆さんは証を得ています。皆さんは教えられたことを信じました。もちろんその証は今後も学び、導きを祈り求め、毎週教会の集会に集うことによってこれからも大きくなるでしょう。でもその証を生き生きした状態に保てるかどうかは皆さん次第です。サタンは全力で皆さんの証を破壊しようとします。皆さんは一生を通じて証を養う必要があります。赤々と燃える炎にも燃料が必要であるように、皆さんの証も常に養いを与えていなければ、次第に光を失い冷え切ってしまうでしょう。そうならないようにしなければなりません。日曜の集会と平日の夜の活動に出席するだけでなく、早朝であれ、学校の授業の合間であれ、セミナリーに参加する機会があれば、その機会を有効に活用してください。皆さんの多くは現在セミナリーに出席しています。人生のすべてについても同じですが、セミナリーから得られることのほとんどは皆さんの態度と教えを受ける姿勢にかかっています。皆さんが謙虚に熱心に学ぶ姿勢を持てるようお祈りします。私は10代の時に早朝セミナリーに出席する機会を得ました。そのことに心から感謝しています。セミナリーは私の証を強めるのに欠かせませんでした。セミナリーには人生を変える力があります。何年も前、私は非常に成功した素晴らしい男性とともにある重役会議に出席しました。私は彼の高潔さと教会への忠誠心に感銘を受けていました。彼はセミナリーのおかげで証を得て教会に加わったのでした。教会員の家庭で生まれ育った女性と結婚しましたが、その頃の彼はどの教会にも属していませんでした。長年にわたる妻の努力にもかかわらず、彼は妻や子供たちと一緒に教会に行く気にはなりませんでした。その後、早朝セミナリーに行く2人の娘を車で送るようになりました。娘たちはセミナリーに出ている間は車の中で待ち、終わるとまた車で学校に送るのでした。ある雨の日、娘の一人が言いました。お父さんも中に入って廊下で待っていれば。彼はその招きに応じました。教室のドアが開いていたので彼は耳を傾けました。そのレッスンに心を動かされた彼は、その年が終わるまで娘たちと一緒にセミナリーに出席し、やがて教会員になり、残りの人生を活発な教会員として過ごしました。皆さんの証を築き強めるためにセミナリーを活用してください。時には皆さんは自分の証を危険にさらすような試練に遭うでしょう。あるいは他のことに心を向けて 証をないがしろにしてしまうかもしれません。お願いです、どうか証を強く保ってください。証の炎を燃やし続けるのは皆さん自身の責任です。努力が必要ですが、その努力を後悔することなど決してないでしょう。ジュリー・デ・アゼベト・ハンクスが書いた次の歌詞を思い出します。彼女は自分の証について書いています。変化の風に吹かれても、痛みの雲に取り巻かれても、命がけで守る私の証、そのぬくもり、その光が必要だから、嵐が怒り狂っても、激しい雨に打たれても、私は立って守り続ける証の炎。皆さんが信じることができるよう、何があっても証の炎を保つことができるようお祈りします。次に、若い女性の皆さん、皆さんが従うことができるようお祈りします。親に従い、神の律法に従ってください。それらは愛ある天の御父から与えられました。従うならば、生活はさらに充実し、悩みから解放されるでしょう。試練や問題に耐えることが容易になり、主の約束された祝福を受けることができます。主は言われました。主は心と進んで行う精神等を求める。そして進んで行う従順なものは、この終わりの時にシオンの地の良いものを食べるであろう。人生は一度限りです。できるだけ問題から遠ざかってください。皆さんは友人と思っている人からも誘惑を受けることがあるでしょう。数年前、私はあるマイアメイドのアドバイザーと話をしました。彼女はクラスのある若い女性について話してくれました。この若い女性は真実の正しい道からそれて、罪の回り道に入るよう何度も誘惑されました。学校の友人たちから誘われ続け、ついにそのような回り道に入ることに同意しました。計画が立てられ、両親には若い女性の夜の活動に行くと告げました。でも友人たちとそのデートの相手の少年たちが迎えに来たら、別のパーティーに行くつもりでした。そのパーティーは皆がアルコールを飲み、彼女が正しいと知っている行動の基準を完全に破るものでした。その教師は自分のクラスの少女全員、特に福音に対する決意が定まっていないように見えるその若い女性のために霊感を求めて祈っていました。教師はその夜霊感を受け、事前に用意したメッセージの代わりに道徳的な清さを保つことについて話しました。教師が自分の思いと気持ちを話し始めると、その若い女性は友達との約束に遅れないように何度も時計を確認しました。でも話し合いが進むうちに心が動かされ、両親が目覚め、新たな決意が生まれました。約束の時が来て、友達が自動車のクラクションを鳴らして呼びましたが、それを無視しました。その晩、彼女は教師と他の少女たちと一緒にクラスに残りました。神が認められた道からそれるようにと誘う誘惑を退けることができました。サタンの目論みは失敗に終わりました。その若い女性は他の少女たちが帰るのを待ち、教師に感謝し、その日のレッスンのおかげで悲劇に陥らずに済んだことを伝えました。教師の祈りが答えられたのです。私は後で知ったのですが、学校で一番人気のあるグループと出かけることを断ったために、この若い女性は仲間外れにされ、それから数ヶ月間学校で誰からも相手にされませんでした。彼らは自分がしていることを彼女がしなかったという事実を受け入れることができませんでした。彼女にとって最も辛く寂しい日々が続きましたが、強さを保ち、やがて同じ標準の友達を得ることができました。あれから何年も経った今、神殿で結婚した彼女には4人の素晴らしい子供がいます。 彼女の人生は全く異なったものになっていたかもしれません。決断が行く末を決めるのです。大切な若い女性の皆さん、決断する際にはこう自問しましょう。それは私にどんな結果をもたらすだろう。判断する際には、人はどう思うだろうではなく、自分は自分をどう思うだろうという基準に立ってください。静かな細い声からの影響を受けてください。確認の儀式の時に、権威ある人が皆さんの頭に手を置いて聖霊を受けなさいと告げたことを思い出してください。真理を明かしするあの特別な声に皆さんの心を、魂そのものを開いてください。預言者イザヤが約束したように、これは道だ、これに歩めという言葉を耳に聞くことができるでしょう。この時代の風潮は何をしても構わないというものです。若者が憧れる映画スターやスポーツ選手が、神の律法を無視して罪深い行いをしても大丈夫だと言わんばかりに振る舞う様子が雑誌やテレビで扱われています。そのようなことを信じないでください。清算するとき、帳尻を合わせるときが来ます。シンデレラには必ず十二時が訪れます。たとえこの世で訪れなくても、次の世で訪れます。裁きの日は全ての人に訪れるのです。皆さんは準備ができていますか？自分の行いに満足していますか？旅の途中でつまずいている人がいれば、戻れる道があることを約束します。悔い改めと呼ばれる道です。救い主は皆さんと私にその賜物を与えるために亡くなられました。道は険しくとも約束は本物です。主は言われました。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。私はそれを、もはやその罪を思わない。私の愛する若い姉妹の皆さん、皆さんは選択の自由という貴重な賜物を持っています。どうか従うことを選択してください。最後に、皆さんが耐え忍ぶことができるようお祈りします。耐え忍ぶとは何でしょうか？勇気を持って耐えるというのが私の好きな定義です。勇気は信じるために必要です。勇気は従うためにも必要です。勇気はこの世を去る日まで耐え忍ぶためになくてはならないものです。長年にわたり多くの人が私にこう尋ねました。問題がたくさんあります。深刻な悩みがあります。試練に押しつぶされそうです。どうしたらよいでしょう？彼らに告げた具体的な助言を今皆さんに伝えましょう。一度に一日ずつ天の導きを求めてください。1メートルずつは難しくても、1センチずつなら簡単です。誰でも1日だけなら誠実でいられます。それからもう1日、さらにもう1日と続けるのです。そうすればやがて御霊に導かれた一生、主を選んだ一生、善行の一生を刈り取ることができるのです。救い主は約束されました。私に頼り、最後まで耐え忍びなさい。そうすればあなた方は生きるであろう。最後まで耐え忍ぶ者に私は永遠の命を与えるからである。そのために皆さんはこの地上に来たのです。私の若い友の皆さん、皆さんが到達すべき最も大切なゴールは、御父の王国における永遠の命なのです。皆さんはこの時代に目的を持って地上に送られた天の御父の大切な大切な娘です。皆さんはまさにこの時まで取っておかれました。皆さんがただ信じ、従い、耐え忍びさえすれば、素晴らしい栄光に満ちたものが待っているのです。それが皆さんの祝福となるよう、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。